皆さんおはようございます。今日は新しい人を着るべしと題して、エペソの4章の17から24のところからお話をさせていただきます。今日のテキストが述べている内容は、一言で言えば、古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着るべしということであります。で、今日の週報の右下に本日の説教のまとめを書いております。で、私たちには二つの大きな不安があります。一つは人間関係における水平の不安です。これは精神科医カウンセラーによって解決できる可能性があります。もう一つの不安は、私は何のために生きているのかという垂直関係の不安です。これは私たちの創造主である神に出会わなければ解決できません。聖書は古い人を脱ぎ捨て新しい人を着るべしと述べています。新しい人を着ることは、主イエスを信じ、御子イエスの御霊をうちに宿すことによって実現されます。この通りであります。ローマ書の3章の14節には、主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけませんとあります。要するに私たちは、新しい人を着るということは、イエス様を着るということですね。これによって私たちは、このパウロが今あなた方に進みますと言っている新しい人を着るべしということは実現していくわけです。何も難しい話ではありません。神学校に入学して神学を勉強しなさいということではないんですね。イエス様を私たちは着る、それだけで十分であります。今前に写しています、この左の写真ですね。これは2021年の11月の18日に撮ったものです。ですから6ヶ月ほど前ですね。そして右の写真はですね、右の写真はこの今年の3月21日に撮ったものであります。3ヶ月前であります。約20年続きましたパチンコ店はこのようにして終わりました。で、出来事が私たちの周りにはいっぱいありますね。イエス様は私たちに御言葉を持って語られましたけれども、実は出来事を通しても語っておられるんですね。イエス様は御言葉を語られました。言葉を語られました。当時の言葉で言えば、ヘブル語に近いアラム語という言葉で語られました。で、言葉というのは、実は、ダバールという言葉でありますが、調べましたらそう書いてあります。で、これは、言語の言葉という意味と、もう一つは、出来事という意味があるんですね。ですからイエス様は私たちに御言葉を持って語っておられます。今も語っておられます。そして同時に出来事を通しても私たちに語っておられるわけであります。で、私たちは、ですから私たちは自分の周りに起こる出来事に耳を澄まして、そしてイエス様が私たちに語ってくださる言葉を聞かなければならないわけであります。その声はかすかに、また細く語られますので、私たちの心がざわついているとか、世の心遣いに心が満たされて占領されているときには、その声は実は聞こえないのであります。今日は神が私たちに語られる言葉に耳を傾け、そして御言葉を通して、また出来事を通して 語られる神の声に耳を傾けたいと思います。で、このように私たちの周りは大きく変わっています。このパチンコ店が壊れ、倒産し、そしてこのような、今見ているような状態になっている。そして私たちの教会に屋根が見事に見えているという状態ですね。で、これによって、かつては道に提供していたその道が私たちに返され、そしてそこは今駐車場にしようと、新たな私たち希望を持って前に進んでおります。感謝します。で、コロナの感染が始まってもう2年半が経とうとしています。教会も交わりにおいて大きな影響を受けました。修法を過去に帰って見てみますと、今から2年前の2月の16日、こう書いています。書いてあります。新型コロナウイルスの蔓延を考えて、しばらくの間、生産式を休止したいと思います。と書いてあります。それから2週間後、3月1日に、礼拝後の交わりを当面の間取りやめます。となっています。それから1ヶ月経ちまして4月の8日、教会礼拝を家庭礼拝に切り替えますとあります。教会という共同体における人々の交わりがこのようにして減っていく様子がわかるのであります。で、教会外においてはその影響はもっと大きく、小さな会社は倒産していきました。一方大きな会社はその仕事をリモートで行うようになりました。大学においても授業がオンラインで行われるようになり、学生たちは大学において新しい友達を作ることができなくなっていきました。で、このように社会のいろいろなところで人々の交流が途絶えていったのであります。で、このような社会の中で多くの方が心にストレスを感じ、その中でコロナうつを発症された方も多く出てきました。で、コロナうつについてのある病院の書き込みを見ています。で、こう書いてあります。前に出しましたが、新型コロナウイルス感染症が流行するようになってから、コロナうつという言葉が盛んに報道されるようになっています。これは確かですね、昨日の新聞にも書いてありました。コロナうつという言葉は医学的な定義があるものではありません。新型コロナによる自粛やリモートワーク、感染への不安、テレビ等の報道に触れることによる漠然とした不安が原因でうつ状態、気分が落ち込む、やる気が出ないなどの症状が出る状態になることがコロナうつと言われています。確かにこの通りなんですね。大学生を見てますと、学校に来て唯一の楽しみは友達と雑談することなんですね。私も少し教えておりますけれども、雑談はよく覚えてます。本質の内容はすっかり忘れるんですね。しかし、あの時先生こう言うたよねとか言って、よく覚えてるんですね。それが大学生のいわゆる雑談の楽しみなんですね。私たちは心に二つの大きな不安を持っています。この二つの不安が解消されないと、私たちは心の病気になるわけであります。で、第一番目の不安は自分を取り巻く環境から来る不安であります。会社の同僚とのトラブル、地域の人たちとの関係が悪くない、あるいは家族関係の悩み、これらはこの水平の 関係から来る不安ということができます。でこれらの不安についてはカウンセラーたちがカウンセリングという方法を用いて不安の解消に当たっております。でカウンセリングというのは人間関係の悩み、そこで傷ついた出来事を患者さんと対話し、適切な会話によって心の病気を癒していくものであります。で、カウンセリングが有効なのは、人間関係における不安についての悩みに限ったものであります。もし私たちが、私の人生の目的はどこにあるのか、死んだら私はどこに行くのか、私の心の中にある言い切れぬ虚無感はどう解決したらよいのか、私の生きる絶対的な意味は何か、このようなことに不安を覚えているなら、実はカウンセラーは何も答えることができないのであります。カウンセラーがアドバイスができるのは人と人との間の問題、水平的な問題から来る不安に限っているのであります。第二番目の不安は垂直関係の不安です。今の言いました生きる意味の不安、心の中にある空虚感の不安、それ以外に少量病死の不安がありますね。生きる、なぜ生きるのか。なぜ病になるのか、なぜ老いるのか、なぜ死ぬのかという問題であります。またそこに私は誰なのかというアイデンティティの問題もあります。この私はなぜここに存在しているのか、どういう目的でいるのか、こういう問題があります。また良心に従って歩むことの心の中の良心ですね。従って歩むことのできない自分のうちには罪がある。で、この問題についても私たちは不安を覚えます。いろんな格言を利用しても、いろんな本を読んでも、この罪から来る咎めの不安は取り去られない。私たちがこれらの問題に、を解決するためにはカウンセラーでは無理であります。私たちが絶対者と出会い、私たちを作られた創造者と出会い、そしてその創造者からの答えを聞かなければ解決をしないのであります。スピリチュアルケアという別の言葉があります。この働きはカウンセラーによって解決しない、さらに次元の高い垂直関係の不安を取り扱う働きのことであります。スピリチュアルケアとは、人間の根源的な問題を取り扱う働きなのであります。私たちは健康な人生を歩むためには、この先ほどの第一の水平関係の問題を解決するとともに、第二の垂直関係の問題も解決しなければならないということであります。ヨハネの3章6節から8節の前に移してますけれども、非常にこの学者であったニコデモという人が、イエス様のもとに来て自分の人生の意味を尋ねた箇所があります。で、このニコデモはですね、旧約聖書をよく読んでおりました。で、学者でありました。で、身分の高いサンヘドリンの議員でもありました。知識は確かに持っていたんですけれども、彼は自分が死んだ後に神のもとに行けるかどうかの確信が実はなかったわけであります。絶対で垂直の問題に悩んでおりました。 そこで人目を忍んで夜イエスのもとを訪れたと聖書に述べています。昼間ですと同じ立法学者、同じ議員の仲間の人たちが、なぜイエス様のところに行くのか、というふうに疑問を持ちます。立法学者であるのになぜこのイエスの言うことを聞こうとするのか、こういうふうな、ややこしい問題が起こってきますので、夜訪れました。イエス様は、ニコデモがそのような根本的な問題を持っていることを知っておられましたので、彼が発言する前に、彼のニコデモの問題を見抜いて言われました。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。知識や何かを蓄えていく、本を読んでいく、ものを覚えていくことによって、神の国を見ることはできないと言われたんですね。驚いたニコデモは、人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか、もう一度母の胎に入って生まれることができましょうかと尋ねました。これはとんちんかんな答えですね。彼は学者でありましたが、神の国については無知でありました。主イエス様はご自分を救い主と信じ、神の霊を内側に宿すときに、人は新しく生まれることができると言われたんですね。知識ではなくて、私たちのこのど真ん中に、神の霊、イエス様の霊を私たちのうちに迎えるときに、その御霊は私たちを変えてくださる。これは先ほど一番最初に読んだ、今日のお話の中、説教の用紙で述べました。私たちの内側にイエス様を迎える、御霊を迎える、神の霊を迎える、イエス様が住んで、イエス様に住んでいただく、そのことによって全てが解決するわけであります。私たちは何も自分自身の中に解決する方法を持っておりません。このヨハネの3章6節から8節を見ますと、前に示しましょうけれども、肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です、あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。私たちの側で何よ、いくらいろいろなことを考えても、肉によって生まれたものは肉ですと。私たちは神が私たちに与えてくださった救いの技をそのまま受け入れることなんです。ニコデモはその時このイエス様の言葉を聞いてもわかりませんでした。その世はわからないまま帰りました。しかし、このヨハネの福音書を読んでいきますと、19章のところに来ますと、このニコデモは、主イエスを信じ、そしてイエス様の言われたことが分かって、そしてイエス様を信じて歩み始めたということが分かってきます。新しく生まれる経験をしたんですね。それが、ヨハネの19章の39節、40節に書いてあります。で、前に示しておりますが、前に夜イエスのところに来た、ニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、それを香料と一緒に甘布で巻いたと書いてあります。もう一人、アリマタヤのヨセフという、お金持ちですね。この方も、サンヘドリの議員でありました。非常にお金持ちでありましたけれども、イエス様を信じたんですね。その二人でですね、十字架にかかったイエス様の体を下ろして、そして、アリマタヤのヨセフが自分のために作っておいた大きな墓がありました。そこにイエス様を安置したんですね。で、こういうことを見ますと、 非常にニコデモはですね、この危険を犯しています。サンヘドリの議員でありましたが、このようなこの死刑の現場に立って、そしてこのイエスというお方に自分はその従う弟子となっているということを明らかにするわけでありますから、このニコデモの身も危ないわけであります。しかし彼は危険を顧みず、ローマ総督にイエス様の死体の埋葬を申し出たのであります。彼はあの夜、主イエスと出会った後、主イエスの言葉を信じ新しく生まれていたのです。私たちがイエス様を信じるとき、私たちのうちに神の霊が宿り、私たちは新しく生まれるのであります。それが聖書の約束であります。今日のテキストの4章17節から今日のテキスト始まっています。こう書いてあります。そこで私は、これはパウロですね、主にあって厳明し、イエス様にあって厳明し、おごそかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんとあります。この異邦人という言葉はよく出てきますが、これはユダヤ人に対する異邦人という時にも使われますが、ここでの異邦人というのは、ユダヤ人に対して異邦人という意味ではありません。この異邦人というのは、絶対者と向き合っていない、垂直の軸を持っていない人を異邦人と呼んでいるわけであります。この、あらゆる国の人々、そのような垂直軸を持っていない、相対的な軸しか持っていない、あらゆる国の人々を異邦人とパウロはここで呼んでおります。相対的な問題はカウンセラーによってひょっとしたら解決するかもしれません。解決しない場合もたくさんあります。しかし私たちが神の言葉に出会わなければ根源的な問題は解決しないんです。根源的な問題はカウンセラーによって解決することはできません。絶対者にあって私たちはこの創造者からその答えを聞く。これによってしか実は解決しないわけであります。この4章の18節続いてですね、この垂直軸を持たない彼らは、と書いてますね。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と固くなな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。今日、カウンセラーによる働きは非常に大切であります。話を聞いていただく、そして自分の人間関係の悩みの荷を下ろす、これは大事なことであります。私たちも必要であります。しかしもう一本、垂直な軸を持って、神の言葉に、神ご自身に、私はどのような存在でしょうか。私はどういうふうにこれから歩んでいったらいいんでしょうか。私がこの地上でやるべきところの意味は何でしょうか。この答えをはっきりといただいておかなければ、この地上のもので、それらのことは絶対的な意味は解決できないのでありますから、そのことは、この神の命から遠く離れていますという言葉に表されております。そして19節、道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。まあ私たちはこのようなことはありませんけれども、上品に生きるか下品に生きるかの違いは私たちの中にはあります。しかし相対的に生きる人は突き詰めればその原動力は欲望であります。ですからここに書かれていますように、神の命から遠く離れていますと書かれている通りであります。で、私たちはそのようなこの 欲望の世界に生きながら、また自分の自身の中にもそれがあることを認めながら、私たちは絶対的な創造者、神と出会い、目に見えない神をイエス様によって信じた私たちはそうしました。で、私たちはどうすればいいのか。もちろん私たちも人と人との間の問題は解決される必要があります。カウンセラーの助けを借りなければならないことは事実であります。あるいは精神科医の力を借りなければならないこともあるでしょう。しかし私たちは幸いなことに、この垂直軸をはっきりと持っているのであります。で、私たちはこの人間関係において大いに悩みますけれども、実は垂直軸を持っているということについては、確固たる確信を持っております。私たちは神の言葉によって生きる術を知っているわけであります。で、この私たちについて次の20節は述べております。しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでした。今の19節のところの言葉ですね。あらゆるこの地上におけるあらゆるこの努力をして、そして結局は欲望の目指すままに自分の人生を築いていった、このようには私たちは学んでいませんというんですね。確かにそうです。私たちはイエス様と出会い、この世の欲の中には永遠のものはないと知りました。そしてそれゆえに欲望の中に生きながらも欲望を動機として人生を組み立てていく生き方を実はやめました。目に見えない神の国に希望を持つことを心に決めたのであります。垂直軸を持った生き方をする意味を私たちはここに見出したのであります。で、この21節、22節を読んでみますと、ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。私たちはこの学び続けなければいけませんね。ある時に信じた。それで、ことは解決しません。本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているならばですと。パウロは少し心配を持って言っております。私たちは一回だけイエス様を信じた、一回だけ聖書の言葉を聞いた、それでは不十分です。聞き続けなければいけない。4章の22節、その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。さらに続きがあります。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。私たちの結論はここにあるんですね。新しい人を身に着るべき、それはイエス・キリストを着るということですね。これ以外に私たちは解決の道はありません。私たちの人生はこの見えるもの、情と欲に支配された古い人を脱ぎ捨てることである。御霊を内に宿し、イエスによって新しくされた人生を始めることであります。それが古い人を脱ぎ捨てて、新しい人を着るということなのであります。新しい人を着るべし、神は私たちの生涯を通して少しずつ少しずつ私たちを変え続けてくださる。それが私たちの内側に宿された御霊の働きによって、一遍には全部変わりません。 生涯にわたって少しずつ少しずつ自分でも気がつかないほどの遅さで私たちの人生は変わっていくのであります。新しい人を着るべし、これが今日の説教の結論であります。